2023年5月9日火曜日、時刻は午前7時57分を過ぎたところです。大阪はよく晴れてますね。昨日は雨上がりで、朝のうちは曇ってましたけれども、午後から晴れて、で空気がね、この気温がまたぐっと下がって、今朝もひんやりしてて、いや気持ちいいですね。で日差しは初夏で、多分今日なんか新緑がまたさえざえとして、このヒヤッとしたこの、まあ、日中になるともう日焼けではないと思うんですけれども、爽やかなこの空気感と初夏の日差しで新緑がさえざえとしてるんじゃないかなと思いますね。お昼にはちょっと運動があってら散歩に出てみようかなと思います。いや本当にもう気持ちのいい、まあ、気持ちのいいのもつかの間かなというのを思ったんですけど、夕方のニュース聞きながら、この間の日曜日のね、雨は記録的だったということですね。で、まあ梅雨も視野に入ってきましたけれども、どうやら今年の梅雨は早くなりそうで、で夏も雨が多い見込みだということでしたけれども、本当にもう異常気象というのがもう常態化してますから、まあ昔だったらね、なんか冷夏とかもう異常な暑さとか、その時になって、今年は変なとか思ったもんですけれども、もうそういうことが度重なっているので、まあ個人的にもなんかもう割ともう構えますよね。で今のうちにこうとか、まあ昨日もちらっと言いましたけど、今のうちに、まあ個人の生活ではこう今のうちは動いとこうとか、まあ夏あまり動けないよなとか、で昨日もその雨が多かもしれないとかって言って、ですから今のうちにね、ちょっとこう備えをやっぱりしとかない、家周りというか溝とかベランダの水が流れる具合とか、雨がねなんか溜まってしまったら大変ですから、ですからそんなことちょっと思ったりしましたね。まあなんか異常気象も常態化していった世の中で私たちは生きてるということですけれども、まあ本当にね、もうどうなっていくかなと思ったりしますが、まあそれでも自然はね巡ってきまして、今日ちょっとね特に早く起きたんですよね。でもう本当に早起きして、もうここのところもう日の出が早くなってますから、ちなみに今日は大阪5時1分だったということですね。もう明日明後日には4時台に入りますね。で私はですね、まあ去年の暮れにもうカレンダー自分の手帳とかのものはもう10月ぐらいに分かって、もうその次の年のことをいろいろこう書いたりするんですけど、で事務所に飾るカレンダーとか家に飾るカレンダーとかで、それはまあ年末に買って、で年末にですね、大体もうこう新月と満月の日はもう書き入れるんですよね。であと二十四節気と、ですからちなみに、まあ、今月5月満月だったのは6日ですね。この6日は立夏でしたね。この日がちょうど満月で、新月は5月の20日ですね。翌月が正満ですね。二十四節気ので、下弦の月、上弦の月とこう書いてあるんですけれども、まあ、こういうことをこう見ながらこうしてるせいか、なんかあっという間に時間が経つなんて、もうか5月かと思って、で今朝かな、バカ笑いながら、いやもうとにかく人もう明るくなるのが早いので、朝もうこんなに明るくなったのかなとこう朝ね思いながら、であっという間やなと思いながら、あそうそう、もう5月に入ってると、であもう夏至も来月やというふうなことを思って、あ夏至かと思って、あ夏至のレターも、あ来月もレターやと思いながら、 まあ、自分の一年のタスクにリーズレターで、もう唯一の本当にこちらからの対外的なアプローチというか、まあ働きかけの一つがリーズレター、唯一ですね、一つがっていうよりも唯一ですね、こちらから。 まあ立秋、なんかついこの間送った気がしてましたけれども、あっという間ですね。日が経つのはあっという間ですが、人間はまたそう変わってないと。なんかある観察とか、まあ、ここのところ老子孫子とか呼んでいるのかな、なんかそういうことも、まあね、まあどっかでもある意味達観するというか、そんな気持ちになってきましたが、まあ年齢も年齢ですから。さて、そのある観察ですけれども、4の戦争準備と平和の準備、昨日読んだところの まあ、最後のところだけちょっと読みますと、たとえ正しく認知したものでも、孤独の中で死を覚悟した発言を行って、後世の評価を待つ者は極めて少なく、それに耳を傾ける者の存在はほとんど期待できない。というところで終わってますね。で、続いて、平和の論理が分かりにくいのは平和の不名誉ではないが、時に政治的に利用されて内部で論争を生む。また平和運動の中には謹慎憎悪的な内部対立が起こる傾向がある。時とともに平和を唱える者は同調者しか共鳴しない言葉を語って垂れりとするようになる。と、ここで音楽を 消すの忘れたなと思いましたが、もう一度読みますと、平和の論理が分かりにくいのは平和の不名誉ではないが、時に政治的に利用されて内部で論争を生む。また平和運動の中には謹慎憎悪的な内部対立が起こる傾向がある。時とともに平和を唱える者は同調者しか共鳴しない言葉を語って垂れりとするようになる。これに対して戦争の準備に導く言論は単純明快であり、簡単な論理構築で済む。人間の奥深いところ、いや人間以前の生命感覚にさえ訴える。誇りであり、万能感であり、覚悟である。これらは多くのものが普段持ちたくて持てないものである。戦争に反対してこの高揚を損なう者への怒りが生まれ、被害感さえ生じる。火葬された敵に侮られている、舐められている、相手に増長しっぱなしである、の合唱が起こり、反対者は臆病者、卑怯者呼ばわりされる。戦争に反対する者の動機が疑われ、疑われるだけならまだしも、何かの陰謀、 他国の回し者ではないかとの疑惑が人心に訴える力を持つようになる。さらに平和さえ戦争準備に導く言論に取り込まれる。すなわち第一次大戦のスローガンは戦争をなくすための戦争であり、日中戦争では東洋永遠の平和であった。戦争の否定面は選択的非注意の対象となる。見れども見えずとなるのである。とここまでにしておきましょうかね。19ページの冒頭のところです。4-3としましょうかね。4、戦争準備と平和の準備、その3といたしましょう。以上です。